は説教人の罪と題しまして、新井牧師です。
すいません、マイクはもう少し音量上げていただけますか。いいですか。あ、はい、入ってますか。入ってるのかな。はい、すいません、もう20年も前のことなんですけれども、とあるあの女性たちの団体の集会にお招きいただいてきまして、聖書研究を担当した際に、今日お読みいただきましたこの創世記の3章を取り上げて、蛇は女を騙してはいない、女が誘惑に負けたんだというお話をしましたら、参加者の皆さんから蛇が女を騙したんですというふうにえらい勢いで怒られて、総攻撃を食らって往生したことがございます。決して女が悪いんだというふうに言ったのではなくて、蛇が騙したんじゃなくて人間が誘惑に負けたんだという、そういうお話をしたんですけれども、どうしてもこう最初にやはり出てくるのが女と言われているのが登場人物ですから、その女が誘惑に負けたと言わざるを得なくて、でもそこに過敏に反応されてしまったということなんです。なので今日はちょっとそのあたりの、この禁断の木の実と言われている、それにまつわる箇所を紐解いてみたいと思います。お読みいただきました3章の一節にはこうあります。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。マタイによる福音書に、蛇のように賢く鳩のように素直であれという一節があるのは有名でございますが、この言葉にある蛇が賢いというのは、まさにこの創世記の記述から来ているものでありましょう。最も賢いということですから、人よりも賢い、神様の知恵により近い知恵を持っていたということを暗示しています。その神様の知恵に近い蛇が女に言いました。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。で、実はこの最初の設問といいますか問いが、この後の問答がややこしくなる一番の原因になっています。創世記の2章の16節によりますと、神様は最初に作られた人間にこうおっしゃっています。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうと。この神様の言葉と蛇のセリフと何が違うんでしょうか。それは、神様はすべての木から取って食べるということを許可していました。その中で唯一善悪を知る木からは取って食べてはいけないというふうにおっしゃったんです。一方、蛇は何と言ったか。すべての木から取って食べてはいけないと神様がおっしゃったのかと問いました。つまり蛇は神様がおっしゃったことと逆の言い方をすることによって、この後女から誤った解釈を引き出すことになるんです。女は答えました。私たちは園の木の果実を食べても良いのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。で、ここまでは正解です。何も間違っておりません。でもこの後が問題なんです。触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。そんなことを神様おっしゃったでしょうか。そんなことはおっしゃっていないんです。食べるなと言っただけなんです。触れてもいけないなどということはおっしゃってない。これはこの女の拡大解釈です。 まあ、実際のところこの女は神様のその禁令を厳粛に受け止めていたんだろうなというふうに想像します。だから食べたら死んでしまうという木の実には触ってもいけないんだというふうに思い込んだんでしょう。拡大解釈ではありますが、決して神様の禁令をおっしゃったことをないがしろにしているということではなくて、むしろきちんと守ろうと思えばこそこのような思い込みをしたんでしょう。ただ女は木の実を食べてはいけない理由を死んではいけないからというふうに言っています。でも神様は何とおっしゃっているか。その木の実を食べたら必ず死んでしまうというふうにおっしゃっています。ここら辺からこの神様の禁令を女の解釈が微妙に歪めていくというか歪み始めてしまいます。これはこの女が見せたある意味では隙です。その隙に蛇が入り込んできました。4節のところ、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。まあ、蛇は賢かったわけです。蛇は人間さえ知らなかったその事実を知っていました。蛇の言う通り、人間はこの後木の実を食べることになりますが、神様がおっしゃっていたように死んでしまうということはありませんでした。むしろ自分たちの目が開かれたということを知るようになります。まさに蛇が言った通りになるんです。この蛇の言葉を聞いた女は木の実に興味を抱いたんでしょう。この時のこの女の心情、心が6節に描かれています。女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。ここに注目をしていただきたいんです。女をそそのかしていたのは誰だったのか。もう一度読みます。女が見るとその木はいかにも美味しそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。そうなんです。女の興味を引いていたのはその木、木の実そのものだったんです。昔の絵画などではその木の実をリンゴのようなものとして描いているものもあって、禁断の木の実はリンゴだというふうに思っている方も少なくはないでしょう。実際にそれがリンゴのようなものであったかどうかは分かりません。でも例えば見た目からしてキウイやライチのようなものを見てもあまり美味しそうには見えません。リンゴやオレンジなどの方が 色も鮮やかで美味しそうに見えます。でもそんなことは実は関係がないんです。どんな色や形をしていたとしても、その時この女にはその木の実が美味しそうに見えたんです。それは見た目だけではなかったと思います。蛇の言葉によって神様のように善悪の知識を得られるようになるというその付加価値を彼女が知った、そういったことは無関係でないはずです。自分にはないものを、しかも未知なるものではあるけれども、それが神様に近づけるという何か良いもののように思われたんでしょう。これは大いに興味をそそられます。自分に新しい力が能力が備えられるかもしれない、しかも死ぬことはない、そういう危険もないということが分かったら、これは本当に大きな魅力です。そう考え始めたらその木の実を取って食べたくなる。これは想像に難くありません。そうした付加価値こそが女がこの木の実に惹かれていった理由だったんではなかろうか、そんなことを思います。そして女はとうとう手を伸ばしてその木の実を食べました。これが人間が 神様に背いた、その食べてはいけないと言われた木の実に手をつけたストーリーです。ここまででお分かりの通り、蛇は女を騙してはいません。女から歪んだ解釈を引き出すきっかけを作りはしたものの、蛇自身が女に木の実を食べてみろとか、そういうようなことは一言も発していないんです。そもそも女を騙した者がどこにいたか、どこにもいないんです。ただ木の実そのものが美味しそうに女をそそのかしていたと書いてあるだけなんです。もちろん木の実に意思はありませんから、木の実が意図的に女をそそのかす などということはありえません。ということは、あくまでもこの女から見て木の実が美味しそうだった、食べたくなったというだけのことなんです。そこで木の実が自分自身をそそのかしているように見えたという、そういうこと。女は自分が木の実を見て美味しそうに思えてきて食べてみたいという、そういう誘惑や衝動に勝てなくなってとうとう手を伸ばして食べてしまった、それが真相です。ところが物語はここでは終わりません。女が木の実を取って食べた時、一緒にいた男にも渡しました。そして男もそれを食べたんです。一緒にいたわけですから、男はその木の実が何の木の実か知っていたと考えるのが妥当です。もっと言えば一緒にいたんですから、蛇と女のやりとりもそばで聞いていたかもしれません。蛇が単に女に話しかけ、語りかけ、そのやりとりを女がしただけであって、もしかしたら相手は男だになっていたかもしれないわけです。いずれにせよ、男はその木の実が何の木の実か、つまり唯一食べてはいけないと命じられていた禁断の果実であることを承知の上でこれを食べたとしか考えられません。これはなんか法律のような感じで言うと共同正犯と言うべきではないかと、そのように思います。実際に木の実に手を伸ばしたのは女だけれども、男もそれと知って食べた、これは同じ罪であります。知らないで食べさせられたのはならいざ知らず、それだったら騙されたとか言ってもいいんですけれども、知っていて食べたのですから男も女も同罪、そういうふうに言わなければなりません。この木の実を食べた二人がは、蛇が言ったように死ぬことはありませんでした。それどころか目が開けて自分たちが裸であるということに気づいた。そしてイチジクの葉をつづり合わせて腰を覆うものを作って腰に巻きました。神様のように善悪の知識を得たと言えるかどうかは分かりませんが、少なくとも恥ずかしいというそれまでなかった感情が芽生えたということは確かです。しばらくすると神様が園を歩いてこられました。二人は木の間に隠れます。なるほど、自分たちがしたことはいけないことだ、神様との約束を破ったということに気づいて隠れたのでありましょう。とするならば、善悪を多少知るものになったと言えるかもしれません。神様がどこにいるのかと呼ばれると男が答えます。あなたの足音が聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神様は人間自身が自分は裸であることを知らないものだというふうに認識をしておりますので、なぜそれに気づいたのかを考えます。そしてすぐにあの木の実を食べたのだということを悟ります。あの木の実を食べたのか、そう問い詰められた男はこう答えました。あなたが 私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。なんてことでしょうか。自分も禁断の木の実であることを知りながら食べたくせに、女が渡したから食べましたなどと女に罪をなすりつけるこの男の薄汚さ。続いて神様に問われた女も言います。蛇が騙したので食べてしまいました。嘘をつきなさい、蛇は騙してなどいなかったでしょう。でもこれが人間の姿だったんです。神様に命じられたそのことを、たった一つのことさえ守ることができずに、誘惑に負けて神様に背を向けた。そればかりか、自分が神様に命じられていたことに背いたことを知り、罰せられるかもしれないと思って逃げ隠れ、見つかったら男は女に、女は蛇に責任を転嫁する。言い換えれば、罪を犯したことを知りながら、それを自らのものとして認めず、それを自らに引き受けるということをしない。その醜い姿こそ、私たち人間の姿であって、最初にして後々続いていく罪の根源でありましょう。旧約聖書では、この後アブラハムを通して神様と契約がなされて、モーセを通して律法が与えられます。しかし罪を罪として引き受けることのない本質を持った人間は、律法によって平安を得ることはありませんでした。いくら守ろうとしても守りきれないんですから、自らの力では救いを獲得できないのは当然です。そこで神様はそれらの罪をすべて引き受けて、その血で贖ってくださる救い主を世にお送りくださいました。その救い主にすべてを委ねるのは、人間の罪の根源である責任を転嫁するという本質にかなっているのかもしれません。でも救い主にすべてを委ねるというのは、責任をただ転嫁するというのとはもちろん違います。なぜならば、委ねるというのは、自らの罪を認めて、これを悔い改めて、その罪を負うことができないと、そのように自覚して、だからその罪を負っていただくという、涙なくしてはできない決断であるからです。しかし涙なくしてできない、そういう決断ではありますけれども、私たちが悩み、嘆き、苦しむために救い主が使わされたわけではないんです。そうではなくて、もういいよと、苦しまなくてもいいんです。すべてを任せなさい。だからあなたは安心して生きなさいという、そういう大いなる愛を持って、慰めと励ましを与えるために、救い主は私たちのところに使わされてきたんです。そのことに気づけたならば、私たちは自らの犯している罪の大きさをしっかりと自覚しながらも、そのことに苛まれるのではなく、むしろ許されている喜びを、絶対的な平安を得ていくんです。私たちの弱さも愚かさも、すべてを包み込む温かな愛が私たちを本当に包んでいるということを知るんですから、こんなに嬉しいことはありません。レントに入り、私たちはしばらくの間、キリストの見苦しみを覚えて過ごしてまいります。罪のない方を十字架に上げてしまうほどの罪を抱えた私たちでありますが、そんな私たちに寄り添い、慰め、励まし、そして救い出してくださろうとされている、そんな大きな愛に私たちは包まれているんだ。そのことを思いながら、この時を過ごしていきたいと思います。一言祈ります。主なる御神様、このひと時を感謝いたします。あなたの愛を十分に受けながら、十字架を見上げて、その許されている喜びを思いつつ、 しかしそこには大きな犠牲が払われていることをしっかりとそこから目を背けずに見つめながらこの時を過ごさせてください。これから始まる一周の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。